はい、こんにちは、左大臣光永です。鴨川の土手を散歩していると、中洲でウミウが羽を乾かしているのをよく見ます。ピラピラと羽を揺らして乾かしています。それがトイレの後、手を洗って、ハンカチがなくて手をピラピラしている姿を思わせて、微笑ましいです。本日は、イカルガを歩くに中宮寺、法輪寺、法起寺です。前回、イカルガを歩く1、法隆寺を歩くからの続きです。中宮寺は、大和三門跡寺院の一つに数えられる尼寺です。聖徳太子の母、阿那保部の橋人の姫巫女の発願による建立と言われます。聖徳太子のイカルガの宮を中心に、西に法隆寺、東に中宮寺と、対照的な位置に建てられています。元は現在より東へ500メートルの位置にあり、土壇が残っています。聖徳太子建立、七ヶ寺の一つに数えられます。平安時代には衰退しましたが、鎌倉時代、新予備国が中興しました。しかし、その後、たびたび火事に遭います。戦国時代の天文年間、1532から55、ご伏見天皇八世の高尊、孫治女王が従事となり、以後、門跡寺院として、中宮寺御所、またはイカルガ御所と呼ばれました。宗派は鎌倉時代は発想宗、その後、真言宗となり、昭和28年、1953年、法隆寺を総本山とする聖徳宗に合流しました。本堂です。高松の宮妃殿下の発願により、昭和43年、1968年5月、落慶しました。周囲を池が取り巻き、八重一重の山吹が咲き乱れています。日の光が池の水面にゆらゆらと揺れて、それが天井の裏に反射して、絵も言われぬ風情をなしています。ご本尊の菩薩半跏像は、飛鳥時代の傑作です。半跏、右足を左足の上に乗せた格好で、首を傾け、世の中の人をいかにして救おうか、考えて、思慮しているお姿です。その微笑みは、古典的微笑、アルカイックスマイルの典型とされます。肌はクスノキの木材がむき出しで、黒光りですか。元は色が塗ってあったと考えられています。エジプトのスフィンクス、レオナルド・ダ・ヴィンチのモナリザと並び、世界の三つの美肖像と呼ばれています。国宝天寿曼荼羅秋蝶。推古天皇30年、622年、聖徳太子が御年48歳で亡くなります。妃の橘の大イラ爪は、大いに嘆き、うねめたちに命して、太子が天寿国、理想郷に往生される様を刺繍に縫わせました。それが現在中宮寺に国宝として安置されている天寿国秋蝶、もしくは天寿国曼荼羅秋蝶。日本最古の刺繍です。ただし展示されているのは複製品です。御仏の顎と肘とに天寺の朝の光の灯しきろかも。史学者、書家、歌人の会津弥一が大正9年12月に中宮寺を訪れた時に残した歌です。御仏の顎と肘とに天寺の朝の光がぼんやりと差していた。中宮寺を後に法輪寺目指して北に歩いていきます。道すがら追字塀がいい感じです。徒歩約15分、着きました。聖徳宗法輪寺。地名から三井寺とも呼ばれます。推古天皇30年、622年、聖徳太子が病気併癒を祈願して、その御子、山城の大江の王と、孫の遊戯王に建立させたと伝えられます。また別殿に、670年、百済の解放使、延命奉仕、下日の新芋の三人が合力して建立したとも伝えられます。 次第に衰退し、江戸時代初頭には三重の塔を残すのみとなっていました。享保年間、江戸時代中期から再興が進みました。三重の塔が修理され、ついで講堂、金堂なども再建され、今に至ります。境内に入ってすぐ左手に三重の塔がそびえます。桜の梢越しにそびえる姿が映えます。法輪寺三重の塔は、イカルガ三塔の一つとして親しまれてきました。昭和19年、1944年7月21日の落雷で消失しました。その後、戦後の混乱期ということもあり、また国宝指定が解除されたこともあって、再建は困難を極めました。しかし、作家、幸田彩良の尽力もあり、昭和50年、1975年、王子の姿そのままに再建されました。境内右手に金堂、宝暦11年、1761年の再建。境内北に講堂、昭和35年、1960年の改築。木造11面観音立像を中心に、木造虚空蔵菩薩立像、木造薬師如来坐像、木造吉祥天立像などを安置します。イカルガもこの界隈まで来る人は少ないので、ゆったりと落ち着いた気持ちで仏様を拝めます。講堂右奥の妙見堂は、妙見菩薩像を安置します。妙見とは、北極星と北斗七星を神格化した中国の神ですが、そこに仏教思想が混じって、妙見菩薩と呼ばれるようになりました。別名を北辰妙見菩薩、北辰尊勝王とも言います。修正、法輪寺では毎年2月3日の節分に北辰妙見菩薩を本尊として、星祭りが行われています。境内に会津弥一の歌碑。観音の白き額に洋楽の影動かして風渡る御湯。私学者、書家、歌人の会津弥一が法輪寺に滞在したとき、ご本尊の十一面観音菩薩を詠んだ歌です。観音の白き顔に洋楽飾り物の影を動かして風が吹き渡るのが見える。法輪寺を後に、法起寺目指して東へ歩いていきます。道すがら、田園風景の向こうに、こんもりした丘が見えてきます。山城の大江の王の御捧ぎとされる、富里陵墓参考地です。ただし、古墳の形式がずっと後年のものですので、山城の大江の王の墓とすることには、無理があると言われています。それを踏まえた上で、山城の大江の王、山城の大江の皇子、聖徳太子の長子、母は蘇我の馬子の娘、とじ子のいら爪。日本書紀によると、628年、推古天皇の崩御後、田村の皇子と山城の大江の皇子、どちらが皇位につくかで揉めますか。田村の皇子を支持する蘇我の恵美氏が、山城の大江の皇子を支持する坂出の真理瀬を攻め滅ぼし、田村の皇子が34代除名天皇として即位。その後、643年光玉天皇2年11月1日の夜、蘇我のイルカは小瀬の床田の海、橋の鯖の村寺に100名の兵を率いさせて、イカルガの宮を襲撃させました。山城の大江の王は山中に逃げるも、投獄で再起を図るべきです。との家臣の言葉を退け、私一人のために民を大勢殺したくはないと言って自害しました。ここに聖徳太子の家系、上宮王家は断絶しました。ということが日本書紀に書かれていますけれども、まあいろいろと突っ込みどころが多くてですね、史実としてはかなり怪しいと言われております。法起寺に着きました。法起寺は、推古天皇14年、606年、聖徳太子が法華経の講義を行った岡本の宮を、太子の没後、遺言により、息子の山城の大江の王が 寺に改めたと伝わります。地名から、岡本寺、岡本二寺、池尻寺、池尻二寺とも呼ばれます。法隆寺、四天王寺、中宮寺などとともに、聖徳太子建立七か寺の一つに数えられます。その後、除名天皇10年、638年に、福隆宗図が、弥勒菩薩像一躯と、金堂を造営し、天武天皇14年、685年、恵勢僧正によって、三重の塔が建立され、慶運3年、706年に完成したと伝わります。近年の発掘調査で、寺が建つ以前の建物の遺構が確認されました。それが岡本の宮跡と見られています。つまり寺の下に寺以前の聖徳太子の宮殿であった岡本の宮があるということが明らかになってきました。伽藍配置は東に塔を、西に金堂を置く、方基寺式伽藍配置です。法隆寺の東に金堂、西に塔を置く法隆寺式伽藍配置とは反対になっています。三重の塔は唯一の創建当時の建物です。高さ 24.27 メートル、エンタシスレッチュー、雲と雲型ひじき、大きく突き出した勾配の緩やかな屋根などが、飛鳥時代の様式を示しています。昭和47年、1972年に解体修理が始まり、昭和50年、1975年、創建当時の姿に復元されました。現存する我が国最古の、そして最大の三重の塔です。本尊の木造11面観音立像は、元は講堂にありました。現在は、裏手の収蔵庫に移されています。杉の一木造りで、10世紀後半頃の作と言われています。その他、鐘楼の跡や、南大門も味わい深いです。特にこの南大門のあたりの眺めがですね、もう田園風景の中でひばりがチピチピチピチピと泣きしきり、のんびりした気分に浸れます。5年ほど前に来た時には、境内で天と鉢合わせしました。あのイタチみたいな生物、シュシュシュシュシュとものすごい速さで走りますね。というわけで、2回にわたってイカルガを歩きました。日本に仏教を盛んにした聖徳太子のお志に思いを馳せながら、今なお美しい斑鳩の里を歩いてみるのはいかがでしょうか。告知です。ネットラジオで配信中、歴史解説音声、ネットラジオヒマラヤにて、サライジン光永の歴史解説音声を無料配信中です。大仏建立、関ヶ原の合戦、黒船来航といったおなじみの事件や人物について語っています。昔学校で習ったあの出来事、あの人物、バラバラだった知識がスッと一本の線でつながります。そしてオンライン版百人一首、全集全歌人徹底詳細解説、発売中です。小倉百人一首の全集を歌人の経歴、歌人同士のつながり、歴史的背景など様々な角度から楽しく詳しく解説した解説音声とテキストです。単に歌を覚えるということを超えて深く立体的な知識が身につきます。そして京都公演です。京都で声を出して読む小倉百人一首。4月28日日曜日17時から京都駅八丈口徒歩10分長福寺にて行います。最終回です。小倉百人一首の歌を会場の皆様とご一緒に読み解説していきます。今回は86番西行法師から100番純徳院まで最終回になります。お誘い合わせの上、ぜひご来場ください。本日も左大臣光永がお話しいたしました。ありがとうございます。ありがとうございました。